こんばんは。研究室へようこそ。この番組は経営学者の佐藤大輔先生とゼミの OB が明日の実践につながる経営学をテーマにお届けしていきます。
こんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はとっても嬉しいことにお便りいただいてますので、はい、2つご紹介させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。はじめにポンサさんからのお便りを紹介します。会社員営業担当の方ということですね、はい、
ありがとうございます。
いつも楽しく参考になる内容の放送をありがとうございます。先生の専門的なお話で少し疲れた合間の女性2人のゆるい笑い声、この緩急が最高です。
ありがとうございます。
今後も放送を楽しみにしておりますので、皆様が今後も健康で素晴らしい放送を続けていただけることを記念しております。ありがたい。
ありがとうございます。
ところで、給料アップがほとんどなかったこの30年間の本当の問題を教えてください。意外と単純な理由だったのではないかと考えています。ようやくベースアップの空気が出始めましたが、掛け声だけでこんなにも簡単に昇給するんだと感じてます。先々にまた繰り返さないように要点を教えてください。意外と経営者の怠慢、従業員たちの現状維持志向が招いた精神的な問題だったと考えています、ということです。
はい、
ありがとうございます。この賃金に関する問題ですよね。
そうですね。なんかこう経営者の、怠慢というかね、その思い込みみたいなね、精神的なところが大きかったんじゃないかっていうご指摘ですよね。そもそも最近ね、物価高すごいですから、
いや本当に、
ベースアップしないと私たちの生活がね、はい、ちょっとやっていけないよねっていう、
は
い、
本当になんかこのご指摘すごい共感できるなって感じをします、
はい、今特にね皆さん気にされてるところ でやっぱりその給与をアップしていかなければならない、何も贅沢したいわけじゃなくて必要だからそれやっていってくださいってい こう空気感もね、出てくるかなと思うんですが、短期的にはまたは表面的には確かにご指摘のようにこう思い込みの部分って僕あると思うんですよ。でこれは多分ね、会社の経営者の立場になって考えると多分リスクの問題なのかなと、つまりリスクとしては会社がまあ持続的に経営を維持していく上でコストはできるだけ下げていきたいという心理は当たり前に働くわけですよね、
はい、
で人件費って会社の経営上コストなんですよね、
はいはい、
ですからコストをできるだけ削減していく上で給料を上げないっていうのはコストカットのやり方としては当たり前のやり方なので、これをいい経営としてやっていくという力が働いているということ、つまり給料を上げないということは経営上はとても大切な戦略なので、正しいこととして経営者の人たちはやっているんだということになるわけですよね、
はいはい、
でマインドの話で言うと、でも経費の中でもコストカットするっていうそのコストの中でもね、人にかけるお金って単なる経費とは違うじゃないですか。言い方があれば投資とも言えるわけで、例えばお給料をたくさん上げることによってもっと頑張ってもらうとか、もっと余裕を作って仕事に邁進してもらうとか、余裕のある中で仕事をこう頑張ってもらうでも何でも構わないんですけど、そういうことってこうできるはずですよね。
そうですね。
だからまあ簡単に言うと、リスクだと思い込んでるものを例えばまあ投資だと思うとか、またはまあ社会的な貢献という意味で給料を上げていかなければならないってい こう視点の転換、モードの転換というか、これが例えば給与アップに効いていくというのは確かだと思うんですよね。で、そう考えると給料を上げることは通常の経営モードではやっぱりリスクに感じるわけですよね。ですからそのリスクを超えるリスクを感じられるかどうかなんですよ。つまり給料を上げないことによるリスクっていうのが感じられたら、これ上げた方がいいよねってなるわけですよね。例えば今の問題でいうと人材確保の問題とかもあるわけですよ、
はい、
人が足りない、人を雇っていかなきゃなんない、もうちょっと言うと一人一人が生き生きと仕事してアイデアを出すような会社じゃないとやっぱ次の製品生み出せない、いろんな事情が会社によってあると思うんですよね、
はい、
まあ、会社って人によって回ってるわけで、その人にお給料払うことは単にコストを払う以上の意味があるわけで、それを払わないことはむしろリスクだって考えるっていう考え方できるわけですよね、
はい、
でおそらく、いろんなきっかけがあってそれに気づき出した経営者から給料はやっぱり頑張ってあげなきゃなんないよねっていうふうになってきている、 で、残念ながらそれを、まあ、働いてる労働者側から言わないと気づかなかったっていうのも、うん、まあ、ダサい話だなとは思うんですよ、
うんうんうんうん、
本来はもっと積極的にね、必要な給料をどんどん払いながら、だからこそこの会社でもっと働きたいとかね、うんうん、もっといい会社にしたいって思わせることが大事だというふうに思うんだけど、うんうん、やっぱちょっと弱気になるとね、特に先行き不透明だったじゃないですか、しばらく、
はい、
ビジネスがね、うん、そうするとやっぱり内部留保を作りたいと思うと、あんまり給料でばらまかない方がいいかなってリスクを感じる経営者多かったと思うんですよね、うん、だからそのリスク感よりは今や人を大切にしないことのリスクの方が大きくなってきたっていう文脈はあるのかなって思うと、
うん、
物価高とかね、政府の働きかけとかいろんなきっかけはあったにしろ、うん、その給与アップの土壌は、まあ、そもそも上がってなかったですからね、だいぶ ね、
そうですね、
だから、まあ、一つきっかけにあるのかなっていう感じはします、うんうん、ただ、
はい、
僕が気になるのは、うん、確かに表面的短期的にはこれで、まあ、ベースアップもちょっと動き出してるっていうのは、まあ、物価高もあってあると思うんだけど、うん、じゃあこれがね、もっともっとどんどん増えていったりとか、うん、継続的に続くかっていうと、うん、また違う問題になるよなって気もするんですよね、
はいはい、
でなぜかというと、そもそも経営者の人たちが給料を上げなかったリスクを感じているっていうのは先行きが不透明だからじゃないですか、なんで先行きが不透明かっていうと、国際競争力が低下している日本企業からすると、うん、世界で勝っていけるかなっていうところでなかなか勝てないんじゃないかっていうリスクをこう感じているからの可能性があるような気がするんですよね、
はい、うんうん、
もちろんね、目先の会社の利益すごく大きいじゃないかとか言うじゃないですか、うん、だけど本質的にね、実力で日本企業が作った製品やサービスがバカバカ売れているかっていうと、うんうん、例えば円安の問題であったりとかね、はい、特定のデバイスは儲かってるけどとか、
うんうん、
結構こう部分的でまだまだ脆弱な気がするんですよ。
確かに。
でそうすると、うん、一般的な、まあ、つまり多くの会社の経営者さんからすると、まだまだ財布の紐を緩くするほど、
うん、
給料を上げる、まあ、力強さは足りないんじゃないかなと、うん、今回物価高で社会情勢的にね、給与アップの流れがあるうちは対応すると思うんです、社会的責任っていう意味でも、
はい、
で経営者も上げてあげたいっていう心理はあると思うんですよ、
うん、
だけど経営のことを考えると、先行き不透明の中でね、うちの会社が将来にわたってね、儲かりそうな商材持ってるっていうんだったら挙げられると思うんです、
うんうんうん、
けどもしかしたらそれがあんまりないなと思ってたら、うん、リスクに備えるって心理がまた出てくるんじゃないかなともこう思うわけですよ、
うん、そうです
ね、そうするともうちょっと大きなね、うんうん、マクロな視点で言うと、
はい、
そもそも日本企業が国際競争力をもっと高めて力強い製品を生み出してイノベーションを起こすってならないと、う
ん、はい、
当たり前ですが給料って上がんないんですよね。
そうですよね、
はい、給料が上がるっていうのは新しいアイデアが売れていくからたくさん給料がもらえるって話で、
はいはい、
今の日本企業って新しいものをどんどん生み出してるかっていうとそんなことないじゃないですか、まあ、全体的に見た場合ですけどね。
なんか海外展開するときにも今日本で売ってる製品そのまま持っていこうみたいになってますよね、
はい、そうなんです。だからなんかこう経営的な工夫みたいなこととか独自性みたいなものの思考がちょっと弱い気がするんですよね、まあ、実際ね、その僕このねコンテンツの中でもよく言ってますけど、日本ってやっぱりこう面白いもの作らなくなっちゃったじゃないですか。ちょっといいもの作るとかね、安くていいもの作るのはメイドインジャパンとかって言ってみんな誇らしげに言うんだけど、見たこともないような新しい製品をバカバカ出してるのって今やアメリカと中国なんですよね。
そうですよね。
そうすると日本企業は何やってるかっていうと、その製品の中で使われる IC チップとかデバイスとかね、そんなものだけ得意だみたいな世界になっていて、いつもの言い方で言うとできることたくさんあるんだけどやりたいことない国になっちゃったっていう話なんですよね。
なんか品質良ければ買ってもらえるってまだ思ってるのかなっていうふうには見えます、
はい、いい製品作ってるかもしれないけど欲しい製品を作らなくなってしまったとも言えるかもしれないですね、
はい、
そういった意味での魅力的な、まあ、主観的に好きだと思ってもらえるような魅力的な商品ってことですよね。またはそういうアイデアを生み出すっていうことがなければ、賃金の上昇を、まあ、支えるための利益とかっていうのを生み出せない可能性があるんですよね。ただ今例えばベースアップがちょっとでもできている理由は、かつて半世紀以上にわたって培ってきたものがあるんですよ、日本には技術を含めて、
はいはい、
それもまだ食いつぶしている可能性があるんですよね。
うん、
だから今まだ腐ってもやっぱり日本企業一流のデバイスまた技術を持ってたりするので、それで食えてる部分があって、 対応できてる部分あると思うんですね。だけどこれは食いつぶしだっていうふうに見てしまうと、はい、もう時間の問題になってしまう。
確かに。
でそうするとやっぱり次から新しいものを作るっていうことを今やっぱり手を打っておかなければ、これが続くこのあと30年ですね、じゃあ続くかっていうと僕はどっちかというとちょっと悲観的というか、もっと人々一人一人が生かされる、でそこからアイデアが出てきてそれが会社のビジネスに影響を及ぼす、これを作らないと給与アップっていうふうにはこうなっていかないかなという、あそういうふうな問題もちょっと裏にあるのかなと思いました。
国内向けに売るっていうことだけを考えても、はい、今までと同じ製品を作っているのでは、コストがどんどんかかっていってっていうことになるので、新しい製品がないとやっぱり厳しいですよねっていう解釈でいいんですかね。
そうですね、はい、新しい製品新しいアイデアが出ないと、まあ、当たり前ですけどね売れないんですよね、
そうですよね、
儲からないお金が入ってこないっていうことになるので、だからやっぱり結局ビジネスって人なんですよね、だからその人をどうやって生かすかっていう戦略が僕は日本企業にはやっぱ欠けてるような気がするというか、何度も言いますけど会社によりますよ、
はい、はいはい、それはそうですよね、
全体を僕が組織論者としてねいろいろ見させて実践家の方と対話する中で感じるのは、やっぱ人を生かす方法とかすべっていうのを持たない会社さんって意外と多いんだなっていうか、とにかく人足は必要なんだけどその人を生かすっていう感覚はなくって、組織人は欲しいんだけど個人としてわがまま言う人はあまり欲しくないっていう空気感、
そうですね、
ここからイノベーション起きるかっていうと、やっぱちょっと荒くれ者でも変わったことを言うやつを生かすんだ俺の会社はっていうような、こう気概のあるそのマネジメントやってるところっていうのはそんなに多くないかなと、やっぱ従順でいい子を欲しいって思う会社さんが多いような気がするんですよね、
顔色見てくれる方がやりやすいしっていう感じですかね、
はい、だからその意味ではね、いやそれ当然でしょってこうお叱りをね受けてしまいそうな発言かもしれないんだけど、イノベーションっていう観点から見たらある意味逸脱するような人の方がそれに貢献してくれる可能性があるんだと、だからこそそういった人たちを扱うマネジメントを知らないとダメだって思った方がいいんです、経営者側は、
はいはい、
管理的なやり方だとこちらのやってほしいことをやらせることはできるけど、アイデアは常にこっち、つまり管理者側が出すって前提なんですよね。
そうですよね。
だけど管理者がアイデア出せないんだったら現場から出してもらうしかないし、そもそも管理者は管理職の仕事だからアイデア出す仕事じゃないんですよ。現場から上がってきたアイデアを整理することはできても、はい、アイデアそのものは一人一人の個人から出てくるということを考えると、そういった人を生かすマネジメントの方法っていうのをやっぱ真剣に考えていかないと、今の管理一辺倒のやり方だとやっぱイノベーションは日本企業から起きないかなと、なんかそんな感じがするんですよね。
ポンサさんから、まあ、先々また繰り返さないようにっていう風に、ご質問いただいたので今答えになってますかね、これで。
そうですね、はい、ちょっと意外なあの答えの方向に行っちゃったかもしれませんが、その意味ではやっぱり中長期的に本質的なところですね、人が大事だっていうことも含めてですけども、に、まあ、経営者層がしっかりとこう対応して考えていくってことが求められるのかなというふうに思うし、はい、まあ多分将来的にはまあ自分が管理職とかね偉くなる可能性もあるわけで、そういった人たちがまあ上に上がっていくっていうことがこう大事かなというふうにも思います、
は
い、
ポンサさんお便りどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いてミツバチさんからのお便りご紹介します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
会社員の方です。いつもポッドキャストの放送ありがとうございます。車移動の時に聞いています。お聞きしたいことがありお便りお送りしました。経営学は管理職など上の立場の人向けで、下の人たち、例えば長時間低賃金で働かされている方向けの話はないのでしょうか。なぜ長時間労働低賃金になるのか、改善するには管理者側と労働者側はそれぞれどうしたらいいのかなど。労働者側は転職が選択肢になると思いますが、その組織に残ったままでできることもお聞きしたいです。経営学で扱われない事柄かもしれませんがよろしくお願いいたします。ミツバチさんお便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
見方としてはまた賃金のご質問かなと思ったんですけど、
はいはい、そうですね、
ちょっと違う角度でもお答えできそうですかね。
長時間、まあ、低賃金で働かされている方向けの話、
はい、
っていうことですよね。でこういった人たちが例えば、まあ、活躍するためにはどうしたらいいかっていうことですかね。
それもそうだし、うん、私派遣社員とか契約社員とかやってきたことあるんですけれど、はいはい、例えば、ま、現場で問題意識とか持った時に、うん、もうこの立場の私が何か言って意味あるのかなとか考えたりすることもあったんですよね。だからもしかしたらそういったニュアンスのことも含まれてるのかなって思うんですけれど、
うん、
自分の頑張りでなんかもうちょっとできることがあるのかなっていう問題意識というか、そういった部分も聞かれてるのかなっていうふうに読んだんですけども。
なるほど。長時間でね、低賃金で働かされてる人っていうのが実際いるっていうのは、はい、まあ、あると思うんですよね、
はい、
そういう場合は、まあ、今派遣労働の話もありましたけど、うんうん、どちらかというと時給で働いていたりとか、はい、正社員じゃない人たちにそういう状況がこう向けられてるっていう現実もこうあると思うんですよね、はい、でそもそもなんですけど、うん、長時間低賃金の労働があること自体がどうなんだ問題っていうのが、
いや本当そうですね、
あるんですよね、
はいはい、
でこれ先ほどの話の続きになっちゃうのかもしれないんですけど、うん、そもそも長時間労働低賃金になってしまうっていうのは、うん、寮で仕事をするっていう類の内容なんですよね、
うんうんうん、
つまりその人にしかできない仕事だと低賃金にはならないんですよね。
確かに。
つまりそういう仕事が生まれている時点で、いやその仕事はあると思うんですよ、
はい、
例えばフルタイムで働きたくないっていう人がいると思うんです、
うんうんうん、
でそういう人は時間を限定して、はい、まあ、割は悪いんだけれども、うん、その代わり自由度の高い労働体系の中で働きたいっていう人がいて、例えばお子さんがいらっしゃるから、うん、午後だけ働きたいとか、
うんうん、
でもちょっと低賃金にはなるんだけど、
はい、
でも、まあ、ある意味納得ができるっていう、うん、そのメリットがあるっていうようなケースと、はいはい、いやいやフルタイムで働きたいんだけど、
うん、
派遣でしか働けないとか、
うん、
低賃金でしか働けないっていうのは僕種類が違うと思うんですよ。
そうですね。
でそもそもフルタイムで働きたいのに低賃金でしか働けないっていうのは、
うん、
そういった仕事の存在そのものが問題ないような気がするんですよね、
うんうんうん、
でそれは何でかっていうと誰でもができる仕事をそこに用意するから、うん、低賃金労働が生まれるんだけど、
うん、
なんで誰でもできる仕事がそこにあるのかって話なんですよね。
あ、この時代にみたいなことですか。
はい、その仕事の終わり方として、うん、誰でもができる仕事を作ってる時点で、
うん、
あんまりイノベーションを起こしてないなっていう風に思
う
というか、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
その人が頭を使ってアイデアを出す、または創意工夫をするっていう仕事であれば、
はい、
やっぱりその人にしかできない仕事として認められるわけだから、
はい、
まあ、簡単に言うと低賃金にはなりにくいはずなんですよね、
うん、
ところがやっぱ低賃金になるということはある意味誰でもができる仕事なので、
うん、
とにかくここにハマってくれる人いませんかという労働の作り方をして、うん、そこにはめられていくから、
はい、
どうしても低賃金にこうなってしまうっていうことになる、
うんうんうん、はい、
でそうすると、まあ、どちらの立場で考えるっていう、まあ、問題もあるんですね。経営者側はどうしたらいいかとかね、労働者側はどうしたらいいかってことなんだけど、まあ、労働者側からすると、でその意味では自分がどういった、まあ、スキルとかを持っていくのかっていうことのキャリアデザインをすることの重要性って話になるとは思います。つまり場当たり的に就職活動をしてしまうと、
はい、
どうしても低賃金になりやすいですよね。
そうですよね。
で私大学生をね、こう指導する仕事をしていたりすると、
はい、
やっぱり場当たり的に就活するとあんまりそのなんていうのかな、贅沢ではないその就職先に当たることがやっぱ多いんですよ、うんうんうん、
はい、
で自分の中に迷いがあると、
うん、
まあ、とりあえず内定をもらうという安定とか安心を優先してしまうので、うん、
はい、
賃金がどうかってことにあんまり目が向かないですよね。
入れたらいいかなって感じですよね。
でむしろそれが安定的にもらえるんだったらそれでいいやっていうふうにこうなってしまいがちなんだけど、
うんうん
うん、例えば自分は将来こうなりたいしこういう仕事ができたらいいなと思ってると、
うん、
でそのためにはこういう仕事から始めるつもりでまずはこういう経験を積みたいとかっていう計画を立てていれば、う
ん
うん、まあ、簡単に言うとスキルが積み上がっていくわけですですよね。で積み上がっていった結果その人にしかできない仕事っていうのがどんどんできるようになるってことになるし、場当たり的になるとそういう積み上げができなくなっていくので、どんなに転職しても同じように場当たり的に、まあ、前やってた職場と同じような仕事を繰り返しやるだけ、だからスキルが積み上がっていかないし知見も積み上がっていかないってことにこうなるということ、うんうん、
はい、
でその意味では結構意外と大切なんですよっていうのが、
うん、
その自分のキャリアをこうどうやって積み上げていくっていうのが、
うん、
労働者側にはこうとても大切なんじゃないかっていう感じはしますね。
そっか。で、うん、このご質問の中だと、転職をしないでその組織に残ったまま何かできることありますかって聞いていただいてるんですけれど、
はい、
その場合は例えば自分の待遇を改善したいとか そういうことで経営学として学術的に何か説明できる内容ってありますか？
そうですね、その組織に残ったままできることがあるとするならば、まあ、その会社を良くするしかないですかねっていう。
やっぱりそうですよね、
はい、とても苦しいです私の回答としては、
うん、はいはい、
で普通の場合、まあ、ちょっとねいろんな条件があってこういうご質問になってるのかなというのもですが、一応それをちょっと無視しちゃう話になっちゃうのかもしれないんですけれども、やっぱり僕転職すればいいと思うんですよね。それでもなお、
はいはい、
やっぱりその転職することによって自分のさっきのキャリアデザインがある前提ですけどね、はい、その自分がどういうふうなキャリアをしたいかがあれば転職ができるし、その転職によって、まあ、簡単に言うと自分の、まあ、仕事が評価されていくわけだから、まあ、給料も上がりやすくなるわけですよね、うんうんうん、組織に残ったままっていうことは評価がそのままでなんか頑張るってことになってしまうので、
はい、
そこで全く新しい例えば仕事を始めるとかね、そういうことが、まあ、できるっていうケースってそう多くないんですね。
そうですね。
だからあえて言えば転職が難しければ副業とか兼業みたいなものを許してくれる会社だったらそういうところでやっていくとかっていうことになるのかな、まあ、ちょっと苦しいですが、うんうん、まあ、そういう感じの回答になっちゃいますかね。
私も先生おっしゃるように組織に残ったまんま、転職のことを考えたらいいかなってちょっと思っていて、うんうんうん、その組織に残ったまんまその転職のためにできることがあるとするならば、自分はどういう価値があるかとかどういうパフォーマンスができるかっていうことをやっぱりよく自分のことを知るっていうことが必要なのかなって思ったんですけど、学生さんとかで就活される方はまだいろんなことを学んだりこう吸収できたりすると思うんですが、うん、もうキャリアが20年30年ありますみたいな人だとなんかちょっとやっぱり不安あるよなっていうふうにちょっと思ってたんです、
はい、あ確かにその例えば10代20代の子たちがキャリアデザインっていうのと40代50代の人たちがキャリアデザインをするっていうことの言葉のニュアンスって違うと思うんですね、
はい、
ただ僕のアドバイスとしては、僕も50代ですけど50代の人にもキャリアデザインあると思うんですよ、うん、例えば今の時代であれば60超えてからも働く選択肢があったりするわけで、はいはい、でそしたらその時に、まあ、簡単に言うとどうありたいかってことからの逆算で今どういう仕事をやっておくかとか、
はい、
まあ、副業するしないも含めてですね、はい、考えることができると思うんです、
うんうん、
つまり必ずしも若くなくてもキャリアを積み上げるっていうことを計画的に考えることってとても大切だと思うんですね。これって見通し力だと思うんですけど、うん、
はい、
例えば AI の時代って言われるじゃないですか今の話のように、はい、AI ってもうこの数年で一気に入ってきて、僕5年前から言ってますけど、
はい、
もう急激に来ますよってみんな言ってるし、うん、僕も言ってるんだけど、はい、もう急激に来ましたよね、
はい、
AI も含めていろんなテクノロジーが人の仕事を奪っていってくれるんですよね、
うん、
行ってしまうんじゃなくて、
うん、
だからこそ誰でもできる仕事っていうのはテクノロジーに任せていくっていう時代になっていくんですよ。で、この社会情勢を踏まえていれば誰でもができる仕事を一生懸命やることで食っていこうって選択肢はなくなるはずなんですよね、
うん、
自分にしかできない仕事じゃないともう食っていけないって考えられるはずで、
うん、
じゃあ自分は今からどういう能力を習得していこうかっていうことを考えなきゃなんないし、
うん、
例えば50歳の人が60以降も働きたいというのであれば、今から AI がどんどん働いてきて自分は管理しかしたことないっていうんだったらもう食っていけないに決まってるんですよ、
うん、
そしたら今から新しい学びを始めて準備をしていこうっていう風になるし、国はそれをバックアップしてますよね。ですからリカレントとかリスキリングっていうキーワードを出しながら学び直ししましょうとかってこういう話になるわけですよ。でそれができないっていう人もいると思うんです。今更ね学ぶことができないよっていう風にこうなってしまうかもしれませんが、基本的には社会全体が新しく学んでいくということなしに社会人をやっていけない時代にこうなっていくってこと、人間がコンピューターじゃなくできることって考えると学習しながら新しいものを生み出していくってことにだけになっていくわけですよね。ですからそれがやっぱり求められるってことを踏まえた上で今自分がどういうキャリアを積み上げていくかっていうことをまあ考えていくしかない、そういう時代になるのかなという感じはしますよね、
は
あとお便りの中で、はい、経営学は管理職などの上の立場の人向けなんですか、うんうん、っていうご質問も書かれてて、
そうですよね、
これやっぱりあの私たちとしては明るくお答えしたいなっていう部分なんですけれども
いやそうですよね、はい、いやでもね経営学って響きがそもそもね、うん、そういうニュアンス持っちゃってますよね、
はい、
でこれは私の持論として、うん、あの紹介しますけど、経営学っていうのは経営者のための学問という意味ではないと思うんですよね、
うんうん、
むしろ僕たちのような一般に働いてる人とか、もうちょっと言うと日常生活を送ってる人がどうやって目の前の出来事や人々を経営していくか、つまりやりくりしていくかっていう話だと思うんですね、うんうん、
はい、
ですから例えば私があの授業の講座のセッションで話しているのは、うんうん、人の学問だっていう言い方を常に前提にしています、
はい、
まあ、人を理解させ人を動かすということをどうしたらいいのかみたいなことを考えているわけなんですが、この意味では経営というのは一人一人が実践をうまくするための、まあ、知見ということができるので、うん、管理職の学問では実は全くないです、
うん、
管理職の人も使えることができるし、うんうん、例えば管理職に管理される側の人も、例えばですよ、
はい、
管理職をマネジメントするってこともあるんですよ、
うん、
部下が上司をマネジメントする、
う
ん、実際やってる人いると思うんですよ、
ね、
あの上司の言ってることは今回やり過ごそうとかね、
うんうんうん、
こういうことってあると思うんだけど、うまくやりくりするっていうことを実は実践家の人は日常的にやってるんですよね。
そうです
ね、日本ってどうしても儒教の影響があって、うん、上下関係で上が絶対だって思いがちなので、うんうん、まあ、経営学というとね、上から下に向けての学問だっていうふうに思われてしまうことも多いんですけど、うん、実はそんなことないんですよと、僕たちが日常的に、まあ、私の例で言うと、例えば経営学は部下をマネジメントするだけじゃなくて、お客さんをマネジメントすることにもなるし、
うん、うん、
自分の子供や学校でいうと生徒や学生をマネジメントすることも経営学の一端なんだ、
うん、
いずれも人を動かすとか人を理解に促すという意味では全く同じことをやってるから、
うんうん、
でそうすると理解とか行為を何とかしたいなと思った時に常に役に立つのが経営学だし、
はい、
例えば葛藤が起きてね、コンフリクトが生じているという状況をプライベートで感じている時にも実は経営学が役に立つんだよ、うん、っていうことになるので、そういった大きな視点でね、ぜひあの私のポッドキャストも聞いていただけると、あ、そっちの方で役に立たせられるのねっていうふうに聞いていただけるんじゃないかなというふうに思いますね、
うん、ちょうど私たちとかそれ以上の年代の方がたくさん聞いてくださってるなっていうのがあったので、うんうん、
はい、
管理者向け の, あの話し方っていうのをしがちなんですけれども、ね、うん、今日常編っていうのをやっているので分かっていただけるように実践に使っていただけるっていうお話をしているつもりだったので、はい、
そうですね、特に他者を動かしたいって思うシチュエーションって僕結構日常生活であると思うんですよ、
はい、
あの人間関係上って話ですね、
うんうんうん、
人に分かってほしいとか、
はいはい、
説得したいとかっていうシチュエーションっていっぱいあるじゃないですか、
うんうん、
まさにそこのど真ん中の学問なんですよね、経営学って、
うんうん、
だからなんか経営というとなんかビジネスとか会社の経営って思いがちなんだけど、
うん、
まあ、なんとかねそのイメージを払拭したくってこう話をこ
う
して、
ね、
なかなかもうこう難しいなっていうね、
はいはい、
あのところあるんですが、 でも実はそういうつもりでね、あの話してるんですよってことなので、うん、
はい、
ぜひぜひそういう観点でね、あの話も聞いていただけると、
はい、
また違った風に見えてくるんじゃないかなっていう風に思いますね、
はい、引き続き聞いていただけると嬉しいです、
はいはいはいはい、ぜひお願いします。
ミツバチさん、これで質問の答えになってますでしょうか。もしちょっと違うニュアンスだったみたいなことありましたら、続けてお便りいただけると嬉しいです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ミツバチさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。